それでは今日はですね、平和の神というテーマでお話をしたいと思います。7月17日にも平和の礼拝をいたしますけれども、今週はですね、8月6日この広島に、また9日は長崎に原子爆弾が投下された日でありまして、この広島に住んでおります私たちにとっては、やはり特別な週でありますので、平和について考え、またそのために何ができるかということをご一緒に祈る、そのような思いを持って礼拝を進めていきたいと思います。最初に3つの質問をしたいと思うんですけれども、まず第1番目の質問は、平和とはどういう状態のことでしょうか。平和とはどういう状態のことだと皆さんは思われるでしょうか。平和、戦争がないことですね。今はこの国はどことも戦争しておりませんから、そういう意味では平和と言えると思いますね。2番目の質問は、ではあなたの周りは平和ですか。あなたの周り、日本と他の国ということじゃなくて、もっと身近な、皆さんの家庭とか職場とか、そういう皆さんが関わっていらっしゃるその方々との間は平和でしょうかという質問ですね。今朝喧嘩してきたばかりだという人もあるかもしれませんが、小競り合いが続いているとかですね、内戦状態とかね、いろいろあるかもしれませんが、で3番目の質問は、じゃあどうすれば平和になると思いますか。どうすれば平和になると思いますか。今日はこの3つの質問に答える形でお話をさせていただきたいと思いますが、まず平和とはどういう状態のことですかということで質問ですけれども、その答えはですね、平和とは良い関係であることと聖書は教えております。で、平和というのは私たちと誰か、人と人との関係の状態のことを表す言葉ですね。あるいは国と国とか地域と地域とかですね、人と人との関係を表す状態の言葉であります。で、人と人との関係にはですね、この3つの種類があるんですね。一つは良い関係。良い関係というのは、親しい関係であるとか、信頼関係であるとか、あるいは愛のある関係であるとか、あるいは友達同士、友情のある関係であるとか、またはこう共に成長できる関係、そういう関係は良い関係であるというふうに言えると思いますね。また逆に悪い関係もありますね。悪い関係は、嫌いな関係、嫌いな関係って変ですけどね、あの人は嫌いだと、あるいはその憎しみを持っているとか、拒絶している、関わりを持ちたくないというのも、実はそれも関係なんですね。そういう関係を持っているわけです。また、これも少し広い、地域とか国とかにの関係でしょうけども、お互いに破壊し合う関係であるとか、あるいは戦争関係であるとか、そういう関係であります。そしてもう一つあるんですね。無関係という関係があるんですね。無関係というのも、実はこれも関係なんですね。全然その、見ず知らずの赤の他人というか、そういう人たちの方が圧倒的に多いわけですね。だから私たちと人との関係は、よくお互いに知っていて良い関係である人と、そして知っているけれども悪い関係である人と、全然知らない人と、こう3種類あるわけです。 で、この、まあ、今からお話ししてまいりますけれども、聖書が言っているこの平和というのはですね、実は良い関係のことを言っているんですね。で、もしかすると私たちは平和というのは、まあ、1番はもちろん平和だけれども、3番も平和に入れているところがあるんですね。全然無関係であるということは、その人と戦争してないから平和だと。そうこう思っている詩が あるんじゃないでしょうかね。でもそういう状態は決してその平和な状態、平和な関係とは言えないんですね。まあ、さらに言えば何かあればすぐにその壊れ、その戦争に、争いに、敵対に至ってしまう関係なんですね。その無関係の方が非常に危険な関係なんです。神様はこの私たちが平和であるということを願っていらっしゃいます。例えばロマ書の12章の18節に、できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさいと教えられています。できればせめてという表現がなんかこう切なる願いみたいな感じですけれども、すべての人と平和に暮らしなさい、平和に暮らす、まあ、クリスチャンに対してパウロが、まあ、ローマの教会の人に対して言っている言葉ですけれども、クリスチャンである者はすべての人と平和に、せめて平和に暮らしなさいというような、まあ、クリスチャンに与えられている最低の命令とも受け取れる表現ですけれども、他にもいろいろな取り方がありますが、またテサロニケの5章の13節に、またそのように働いてくれるのですから愛を持って心から尊敬しなさい、互いに平和に過ごしなさい、互いに平和に過ごしなさい、平和に過ごすこと、暮らすこと、それが願われております。またさらにですね、一歩進んで平和を追い求めなさいという教えもたくさんあるんですね。ロマ書の14章の19節に、だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。平和を追い求めなさい。だから平和に暮らす、過ごすというのはなんとなくその状態の感じがしますけど、追い求めるというのはそのもう一歩進んでますよね。ただその争いがない、ただ穏やかに暮らしているということじゃなくて、もうちょっとこう進んだ、一歩踏み込んだ表現であります。平和を追い求めなさい。ヘブライの12章の14節にも、すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。ペトロも平和を願ってこれを追い求めようと言っています。実は聖書の中に平和という言葉は何十回も、あるいは100回以上出てくるんですね。で、新約聖書の中にもたくさん平和という言葉が出てまいりますけれども、すべての書簡の中に出てくるんです、平和という言葉が。珍しいんですね、すべて出てくるんです。そして特にこの平和を求めなさい、ここには3つ挙げてますけれども、こういうその表現がたくさん出てきます。で、この平和を追い求めなさいという教えというか命令が新約聖書にたくさん出てくるということはですね、2つのことを表しています。一つはこれは神の願いであるということですね。もう一つは平和というものは決して簡単に作れるものではないということを表しています。簡単に平和がそこに生まれるのであれば、追い求めなさいだなんて表現が新約聖書に全部出てくるということはないわけですね。で、私たちはこの平和、まあ、かつて水と平和はただで、水安全ですね、水と安全はただで買える国という、そう言われたこの日本に住んでおります。世界に比べればもうはるかに安全な国ですよね。まあ、日本人がこの、まあ、最近ちょっといろいろこう恐ろしい事件もありますけれども、まあ、この人は日本人だなと思ったら俺を殺すとは思わないですよね、普通ね。あるいはその逆に外国行って 日本人同士が会うとなんかもう親戚に会ったようなですね、絶対この人は大丈夫みたいな安心感を持ったりするわけですけども、例えばアラブに行くと全然そうではありません。ものすごく緊張してますね。同じ民族であるというか、同じ部族であるというか、同じ血のつながりがあるということまで確認しないと安心はできないですね。非常に緊張した関係ですね。まあ、私たちはそういうその平和、まあ、ボケしたこの国に住んでいるので、平和を追い求めるとか平和を作り出すとか、そういうこの表現になんかあまりこう反応しないんですね。まあ、平和だからいいじゃないか、別に特に争いもないし、みんな仲良くやってる感じだしみたいに、そういうふうに思ってしまいますけれども、実はそうではないんですね。何もない関係、無関係であるということは、決してそれは平和な関係ではないんです。平和な関係というのは、このそれを求めていく、互いの向上に役立つことであったり、また聖なる生活であったりということとこうセットになって出てくるんですけれども、これはその私たちが誰かとの関わりにおいて、そこにその何か良いものが生まれてくる、まあ、プラスの関係、それがこの平和の関係であり、平和であるということであります。そういう意味から考えてですね、さて私たちの周りは平和でしょうか、なんとなく平和だと思ったかもしれ、思われてたかもしれませんけれども、よく考えてみると私たちは本当に平和な関係をたくさん持っているか。無関係な人というか、戦ってない人はたくさんいるかもしれませんけれども、お互いに良い影響を与え合って、そして、信頼関係があり、またそこに愛がありですね、共に成長することができている人たちが果たしてどれぐらいいるだろうかということになると、意外にそうでもない。つまり本当の意味での平和を持っている人たちは少ないんですね。少ないんです。ごくわずかなんですね。あるいは家族の中であっても平和でない場合だってあるんですね。家族の中にも戦いがあり、争いがある、あるいは無視されてたりですね、良くない関係があるわけなんです。まあ、私たち自身の中に平和があるかという問いもあるんですね。自分自身の中に本当に平和があるかな、自分と和解するなんて表現もありますけれども、自分の中にもしかすると平和がなくて、すごくこう不安な不安定な状態であるということもあるかもしれません。あるいは職場や学校はどうだろうか、地域はどうだろうか、日本はどうだろうか、世界はどうだろうか、広がっていくとですね、なんか平和な感じがしますけど、近くなれば近くなるほど意外にこの平和な関係が少ないということに気づくんですね。で、つまり今日私が申し上げたいことは、私たちはただ争いがない、平和がないから、今は争いがない、戦争がないから私は平和なんだと、私のこの周りは平和なんだと、決してそう思い込まされてはならないということなんです。神様が願っていらっしゃる平和というのは、もっと踏み込んだですね、もっと建設的なものなんですね。聖書の中にはその神ご自身が平和であり、平和の源であるという表現が、これもまたたくさん出てまいります。コリントの14章13節に、神は無秩序の神ではなく平和の神だからです。この場合の平和というのは、調和とかですね、バランスとかという意味に近い平和という言葉ですね。また平和の源であるという表現もよく出てまいります。テサロニケの 3-16 教の御言葉として挙げたものですけれども、どうか平和の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平和をお与えくださるように、主があなた方と一同と共におられるように。この神が平和を与えてくださると書いてあるんですね。神が平和を与えてくださる、神が平和の源なんだ。平和の源である神があなた方一同共におられるように。で、この神様はどんな方か、 神は愛であるとか正義であるとか、また清い方であるとかっていう表現がありますけれども、実は神のその属性の中に平和というものがあるんですね。でこれはその神学の中には出てこない表現ですけれども、でもこれは私はとても大切なものだと思います。つまりその単にですね、戦争がない状態のことを平和と言ってるんであるならば、神の属性の中に平和というものを入れる必要はないかもしれませんが、実は平和というのはこの神と人、人と人との間に築かれていく良い関係のことを表しているのだとするならばですね、それは神から出てくるもの、また神の願いであり、先ほどもありましたけれども神のご本性であり、また神の生み出してくださるものであります。神がその源であります。そして最後の質問は、ではどうすれば平和になるか。今のも申し上げましたけれども、その平和はこの神から与えられるものです。その、まあ、例えばですね、中東の今もまさにこう、毎日のように起こっておりますああいう紛争とかですね、国や国、地域と地域の戦い、紛争というものかを考えると、それがいかにこう根が深くてまた解決が難しいかということは容易に想像がつきますよね。決してそんなにすぐに仲良くはなれそうにないということは分かります、でも例えば私たちが身近な人と良い関係を築いていくということを考えていくときにどうでしょうか。それは割と簡単なことであるかのように思ってしまうということはないですか。それとも皆さんは良い関係を築いていくことは本当に難しいことなんだと、平和を築いていくということは本当に難しいことなんだと思っておられるでしょうか。実は平和を築いていくということは非常に難しいことです。簡単なことではありません。仲良くなろうと思っても仲良くならない人はいくらでもいますね。こっちは下手に出てるのにとかですね、下手に出て変な表現ですけども、仲良くなりたいと思って、親しくなりたいと思ってもなかなか親しくなってくれない人はたくさんいますしね、誤解されることもあるし、分かってもらわないことはたくさんありますよね。それは長く付き合っている人だっても短く付き合っている人もそうです。長年深い付き合いがあると思っている人が突然何かちょっとしたきっかけで自分との関係を断ってしまうということもあるし、信頼をしていたと思っている人が裏切るということもあります。平和を作るということは決して簡単なたやすいことではないんですね。でも神様はこの平和を私たちの間、私たちがですね、その平和を持つこと、良い関係を持つこと、平和の関係を築くことを願ってらっしゃいます。おそらく神が私たちに願ってらっしゃることの中では一番大きいことじゃないかと思います。一番重要なことだと思っておられることだと思います。それ私たちがその神が私たちに願ってらっしゃることはたくさんありますけれども、でも一番に神が願ってらっしゃることは何かというと、私たちが平和であること、つまり私たちが人々と平和な関係を築いていくことです。で、ピレモンの一章の3節に、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるようにという言葉がありますが、実はこの、恵みと平和があなた方にあるようにというこれ挨拶なんですね。で、新約聖書の、まあ、ほとんど全ての書簡に使われています。パウロは間違いなく使ってます。恵みと平和があなた方にあるように、そういう挨拶ですね。ユダヤ人の挨拶は皆さんご存知だと思いますよね。シャロームと言いますね。シャローム、シャロームってどういう意味ですか。平和という意味ですね。シャロームっていうのですね。ユダヤ人同士が会うとみんなシャロームと言いますね。平和があるようにという。日本人はどういう挨拶しますかね。 おはようございますですね、こんにちはとか、こんばんはとか、変な挨拶ですよ。考えてみてください。おはようございますって何ですか。あれはおはようございますなんですか。あなた早く起きましたねっていうじゃないですかね。おはようございますはどういう意味ですかね。朝早いですねみたいな意味ですか。こんにちはって何ですかね。こんにちは、良いお天気ですねとかなんかことですかね。こんばんはって、今日こんばんは、月が出てませんとか、なんかそういうものすごい当たり障りのない挨拶ですよね、うん。アメリカ人の挨拶は違いますね。まあ、アメリカ人というか、まあ、ヨーロッパの人もそうですけれども、大体みんな、もちろんその、おはようとか、こんにちはとかもありますけれども、ハローとか、ハワイユーとかっていうですね、相手の安否を問うんですね、必ず。どうしてますかとか、元気ですかとかって、必ず問いますね。ハワイユーとか、ハワイユーとか。日本人はあんまりそういうことしないですね。まあ、本当に親しい人だったら、元気だったとかね、言いますけど、初対面の人にお元気でしたかなんて言ったら、絶対聞かないでしょ。アメリカ人として初対面の人でも、How are you? って言いますよ。元気ですかって言いますよね。ちょっと一歩踏み込んでるんですね、相手のことをこう聞くんですけど。ユダヤ人はシャロームというんですね、シャロームです。で、この言葉には本当にこの深い深い、やはり意味があるそうですね。彼らのその歴史、戦いの歴史ですから、ユダヤ人の歴史、アラブの歴史は戦いの歴史ですね。で、彼らが一番求めているものは平和なんですね、シャローム。そして一番それが難しいということも分かっている。だからお互いにシャロームと呼び合い、あなたの家庭に、あなた自身に平和があるように、そしてこの国に平和があるように、あなたと私との間に平和があるようにということで、シャロームというんですね。すごくいいと思います。でも逆にその後ろにあるものが大きいんですよね。その重たい血で血を洗う歴史があるから、そういう言葉が出てくる。日本人の場合そういうことがあまりなかったので、平和がありますようになんていうことは言わないでしょ。なんか歯が浮いたような感じしますよね。それだけ我々は平和ということに疎くてボケてるんですね。その平和に対する強い願いがないんです。でもそれは本当に残念なことだと思います。特にこの町に住んでいる者としては、いかに平和でないことが恐ろしいかということを知ってるわけですよね。平和でないことの恐ろしさ。でも本当にもし私たちが平和でないことの恐ろしさを分かっていれば、もっと平和に対して一生懸命にならなきゃいけないと思うんです。もっと熱心であるべきだと思うんです。それ実は神様は、先ほどから聖書の御言葉を挙げておりますように、神は平和の神であって、そして私たちが平和であることを一番願っていらっしゃいます。そして神はこの平和のために努力をなさった方ですね。変な言い方ですけど、神は努力をしてくださってます。しかもそれも最大の努力です。エペソの2章の14節にあるように、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において、敵意という隔ての壁を取り崩してくださった。ご自分の肉において、ご自分の命をかけて、平和を築いてくださった。ゴロサイの1章の20節にも、その十字架の血によって平和を打ち立てとか、その十字架の血によって平和を打ち立て。なんで神様はこんな、悲惨なというかね、厳しい大変なことを通して平和を築かれたんですか。もっと簡単にできるんじゃないですか。いやいや、そうではないんですね。いかにその平和を築くということが難しいか、困難であるか、それがこのキリストの十字架に現れているわけです。なぜならば、平和を阻んでいるものは何か。それは人間の罪だからです。 そこに横たわっているもの、神と人との間、人と人との間に横たわっているものが、それは空気ではないんですね。そこには罪が横たわっているんです。だから一番最初に申し上げたように、無関係であるということは、決して平和ではありません。無関係であるということは、そこに罪が横たわっているわけです。つまりそこには、敵意や争いが横たわっているのと同じことなんです。そこに良い関係を築いていく、平和な関係を築いていかない限りは、無関係であるということは、むしろ争いの関係に等しいんです。で、神様は、神の願いは、神がまずは神、私たちと神様との間に平和な関係を築くことができるように、神と私たちの間に隔てているこの罪を、ご自分の御子の十字架によって、洗い流してくださった。そしてそれだけではない、私たちが人と人との間にこの横たわっている罪をキリストの十字架によって洗い流して、この隔ての壁を壊して平和を築けるようにしてくださった。でもそのために私たちはそのキリストの十字架をのによって掲示された神の愛と許しを実行していかなければなりません。ただキリストの十字架があるから誰とでもうまくいくというわけではもちろんないんですね。だから追い求めなさいと言われているんです。こういうことですね。神が御子の血潮によって十字架によって私たちとの間に平和を築こうとされたのであるならば、私たちも私たちと誰かとの間に大きな犠牲を払ってでも平和を築いていかなければならないんだということなんです。決してそれは簡単なことでもないし、また一朝一夕に得られるものでもない。そこには時には大きな犠牲が必要になるかもしれない。自らも傷つくかもしれない。悲しみや涙が流されるかもしれない。でも平和を築いていかなければならないんだと。平和こそが最も大切なものなんだと。自分の主義主張や、ただ自分の願いや自分の正義を振りかざしていたら決して平和は生まれません。神がご自分の正義を振りかざしておられたら、私たちの間に平和は生まれたはずがないんですね。みんな裁かれて終わりですから。神は平和の神です。平和の源。そして私たちが平和をであるように、私たちに平和が訪れるようにご自分の御子をさえ与えられた神です。くどいようですけれども、私たちはこの平和を求めていく。そのことの重要さを御言葉から学ばなければなりません。最後にまとめですが、無関係は平和ではない。無関係であるということは平和ではありません。つまり必ず私たちの方から積極的に働きかけて良い関係を築いていこうという努力がなければ平和は生まれないんです。受け身の平和などは決してないんです。私からその人との間に良い関係を築こうとする努力が常に行われていなければ平和は生まれないんです。平和というのはこちらから出ていくもので、向こうから来るものではないんです。神自らが平和を、私たちの平和の架け橋を神自らが架けてくださったように、私たちも自分たちから平和の橋を架けていこうという努力がなければ、決して平和は生まれないんです。ただじっと座っていても平和は生まれないんです。積極的に平和を生み出す努力をしなければならないんです。そしてそこには犠牲が必要なんです。平和を、良い関係を作るためには必ず犠牲がそこにある。まあ、もっと分かりやすいは自分が損するんです。自分が損をしても平和を取らなきゃいけないんです。傷ついたとしても平和を取らなきゃいけないんです。だから私は その例えばですね、その国と国との問題においても、世界中で国と国との争いが起こっておりますけれども、例えば日本でもその韓国や中国やロシアとその領土の問題がありますね。それぞれの歴史があります。この間その竹島の問題でね、その日本の教科書に、の表記の問題でなんか韓国ですごいなんか暴動というかデモが起こったですよね。国によって全然その一つの小さな島に対する認識が違いますよね。であれは日本の領土なんだとそう言い張ることはそれはそれで別に間違いではないかもしれません。でもそのことによって韓国との間に平和が失われたら島がいくつだと意味がないんですよね。どちらが大切かということを僕は考えてほしい。それはあそこに島が一個あることでその周りの漁場が確保されるとかですね、いろんな利益はあるかもしれませんよ。でわずかそのことのために、せっかく築いてきた良いその関係が失われてしまったら何の意味もないじゃないですか。だから竹島韓国にあげなさいって言ってそういう意味じゃないですよ。物の考え方としてそう言ってるわけです。物の考え方として平和を作るということが第一の優先順位を求めであると神は考えていらっしゃる。だからそういうことが私たちの身近にも起こると思うんですね。この人と平和な関係を持つためには私は損をしなければならない、何か犠牲を払わなければならない、自分が悪者にならなきゃならないかもしれない。でも平和を作るために神様が自ら私たちに働きかけてくださったんだから、私たちもそのために働いていこう、犠牲を払っていこう。それこそがイエス様が三条の水訓で言われた平和を実現する者は幸いである、その人は神の子と呼ばれるというあの表現にあたるんですね。神の子と呼ばれるんです。平和を実現する人はそれだけ難しいことですし美しいことですし神に喜ばれることなんです。平和こそ神の願いなんです。くどいようですが何もない争いがないことじゃないですよ。それは平和じゃないです。それは平和とは言わない、忘れてください。それは平和じゃないんです。それだと神様は何もする必要ないんですから。そして私たちに与えられているこれは使命なんです。平和を作り出すということは使命なんです。一人でも多くの人たちと良い関係を築いていくということが私たちにとって使命なんです。これは私が一人の人と二人の人と三人の人と良い関係を持つ、そしてその人たちがまた二人の人三人の人と良い関係を持つ、そしてそのまさに平和な関係が世界中に広がっていった時が本当の世界平和ですよ。どっかのどっかの国と国の首相が握手したから平和になってるわけではありません。私は一体何人の人たちと良い関係を持っているだろうか、あるいは持とうとしているだろうか。もう私の関係はもうこれで終わりなんだと、ね、私の人間関係はもう終わりで、もうこれ以上は苛まれたくないとか煩わしい思いしたくないとかですね、もう十分だ、思ったら大間違いです。それは神が私たちを選んで巫女の父親によって平和をお与えくださったその目的から外れています。いかに一人でも多くの人と私が平和な関係を作っていけるかということにですね、これは生かされている目的があるんですよ。それが生かされている目的だと思います。そのためにクリスチャンはいるんだと思うんです。から平和を追い求めなさいと言われて、さあそのために何ができるでしょうか。どうすれば私はあの人との間に良い関係を築けるだろうか、あるいはもっと多くの人と良い関係を築けるように私はどうすればいいだろうか、あるいは 敵対関係にある人との関係を回復するにはどうしたらいいだろうか。そういうその自分から進んで平和な関係を築いていこうとする願いこそ神が私たちに求めておられることだと思います。諦めないで、手放さないで、この平和な関係を一つ一つと作り上げていこうではありませんか。お祈りします。天のお父様、あなたは平和の神であられます。あなたの願いは平和です。でもそれは決して他に争いがないことということではない。本当にあなたがお作りになったこの全世界の民が互いに深く理解し、愛し合い、共に成長していく姿、それをあなたは願っておられます。そのために教会をお作りになりました。そのために互いに神の家族としてくださいました。神よ、どうか私たちに与えられているこの使命をもう一度覚えさせてください。そして自ら進んで平和な関係を築いていく、そのための願いが与えられるように、そのために祈り、また努力していくことができるように。難しい人もたくさんいます。うまくいかないこともたくさんあります。しかしこのことがあなたが私たちに願っておられることですから、どうぞ生かされているこの短い人生の間に一つでも多くの平和を生み出していくことができますように、平和な関係を築いていくことができますように、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。